こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日も、人々の心がより豊かになって美しくなることを願って、法を発信したいと思います。まず前回の法話で、瞑想法のステップについてお話ししたんですけど、仏教、カラフル仏教で、2つ目までしか、お話ししてなかったので、ちょっと続き聞きたいかなっていう人もいるかと思って、もうちょっと続きをお話してみたいと思いますけど、ただお話ししているその色とかさまざまなこの描写っていうのは、実は経典の本当に一部を、かいつまんでお話しているので、もう実際にはもっと複雑でもっとカラフルなので、それをちょっとご容赦ください。で、水槽館の中に極楽お浄土の、大地もまたこう水のようなものでできているという、瑠璃寺というね、それも含まれてるんですけど、ただ次にですね、出てくるのが木なんですよね。大地が水が出てきて、太陽が出てきて、水が出てきて、それから大地が出てきたら、やっぱり次は木でしょうね。植物という言っていいのかな。ただもう一つ木が出てきたことには理由があると思いますね。木をイメージする、宝の木をイメージする、宝珠。やはりお釈迦様がお悟りを開かれたのは菩提樹、つまり、木というのが仏教徒にとって非常に大切なものだから出てきたのかということもちょっと考えられたりもするんですけどね。ただ面白いことに、こういうのってこう、必然性がシンクロするんですよね。例えば仏像が生まれたのは、ギリシャ人仏教徒たちが、アレキサンダー大王の遠征によって、インドに住むようになって、でその住むようになったところはちょうどガンダーラで大乗仏教が始まるところだったわけですよね。でそこでギリシア人仏教徒がたくさん生まれて、それまで仏像を作るということは仏教では禁止されていたにもかかわらず、文化として形にするっていうことをどうしてもせざるを得ない衝動っていうのが、ギリシア人の中にはあるわけですね。というのはギリシア彫刻とかそういうのを見てみればわかるように、ギリシア神話の神々をね彫刻にしたりとか、もうそれは非常にギリシア人にとって非常に必然的自然なことだったわけです。かたやインドの人にとっては物質はマーヤ、ボルシダなんていうのがあるから、そんなに形にするっていうのはそんなにこだわっていなかった。で仏像を作るっていうのは禁止だったわけですけど、どういう理由かはちょっと詳しくはわからないんですが、でところがどうしても何か形にしたいというのもあって、やがて仏像を作るようになっていく。最初はやっぱり禁止されていたせいか、菩提樹かなんかの像を作っていたらしいですね。でそれから仏足石といって、悟りの象徴としてお釈迦様の足の、像を作って、それでとうとう最後には、仏像を作り始めたので、最初の頃の仏像をアポロン仏といって、非常にギリシャ人に似た顔立ちをしていますね。で西洋人なわけですけど、 非常に真剣にあの仏教に帰依していました。今時のねあの人がなんかこうか飾りとして仏像をこう置いていくっていうのとまた全然違うんですね。もう本気でした。本気であのお釈迦様に仏様に帰依したい帰依していて、まあ法華経に出てきますけどね、もう恋焦がれるように仏を思うという言葉がね、そんな気持ちであの仏像を作ったわけです。まあこれがもうあのギリシャ人にとってはたちにとって仏教徒にとってはやはり一番自然なこと でもあえてタブーを破ったわけですよね。でそのタブーを破ったことによって仏像ができて、その仏像が何をもたらしたかというと、これが面白いんですけど、仏像のあの、まあ、イメージですよね、像ですから、それをイメージすると心が変化する、心が悟りの心身の状態の悟りにの状態に変容するという、そういうことが起こるんです。でこれなぜこれをまあはっきりと断言できるかというと、これ誰でも体験できます。つまり、僕たちは気の融合ということを体験してもらうんですけど、ワークショップでその気の融合が、まあ、あの起こると利他心によって起こるんですけどね、気の融合が起こると、あの肉体の感覚っていうのがまあ希薄になって、自他の境界線も希薄になります。その状態の中で、仏様をの像を思い浮かべると、で思い浮かべた方は気がつかなくても、気の融合を受けていた、人が近くにいた場合には、その人が非常に深い悟りの体感を得るんですね。これたまたまあるとかそこじゃなくて、あの普遍的にみんなあります。でそれから、まあ、それだけじゃないんですよね実は。あの、少し前に分かったことですけど、目に見えない霊的世界の中でにはこれ本当にその仏像という像のイメージが、まあ、存在するということが、これもあの人がみんな体験できるように、なります。まあ不思議ですよね、まあ、あのこういう仏像の像をイメージすることによって、その悟りの体感が得られるという、こういう宇宙の法則が存在するんですけど、仏像が生まれなければ、あ、もちろんこれなぜそうなのかって言ったって分かんないですよね、なぜ目がここにあって鼻がここにあるのかってことは説明つかないのと同じで、なぜ我々が存在しているのかってことも、由来物理的には分からないように、なぜ仏の像をイメージすると悟りの体感が生まれるのか、まあ、それは宇宙の構造というかそういうものでできているというしかないんです。それが誰でも体験できるので、 あえてこうに申し上げてますけど、でそれはもうギリシャ人たちがまあ来なければインドまで仏像を作るってことなければ、これは分からなかったわけです。永遠の宇宙の秘密だったわけですよね。あのギリシャ人って面白いことに、あのギリシャ人っていうよりね、あのアレキサンダー大王の軍隊っていうのは必ず、そういう哲学者とかアーティストとかね、そういう人たちをあの一緒に連れていくんですね、軍隊と。つまりその文化を、他の文化っていうものをと取り入れるというね、そのため の、まあ、あの軍の遠征でもあったと言われていますね。芸術家であり、だから軍人も芸術家であり、兵士、軍人というだけじゃなくて芸術家でもあり哲学者でもなければならなかったみたいでね、 でこの宝の木なんですけど、まあ宝珠なんて言ったってもう、まずね8000ユジュンっていうね高さがあるって書いてありますけど、1ユジュンがまあもういろんな説がありますけど10キロぐらいと思ってください。まあ正確にはもっとですけど、10キロの8000の8万キロの高さの宝の木があって、もうその木のあの葉や花はね、まあ、それぞれ一つ一つが違う宝の色をしていて、まああの金色があったり、ルリ、まあコバルトブルーがあったり、まああのオレンジっぽい赤系統の色があったり、もうそのさまざまなあの真珠の色があったりね、サンゴの色があったり、それで、まあ、それがあのその一つ一つの、まあ、光を出していて、別のその中にまた500億の、宮殿があって、そしてその中にまたあの、その中に500億の、宝があって、その宝がまた100ユージュン、まあ何ですか、1000キロメートルを照らしてるという、まあ、それは100億の太陽や、ね、月を合わせてよりも、まあ、あのなのであんまり細かくは、表現できないけど、でも十分もうこれでも端折ってぐらいで十分細かいんですけど、でもちろん葉っぱやね、葉っぱ以外にもこう花があったり、まあ、あの果物みたいなものがついてるわけですけど、まあ、それがもう25ユージュン、250キロ、まあその中に1000、それはその葉っぱはそれぞれ1000種の色を添えて、まあそれであの自然にあの音楽が鳴って、その音楽が人々のあの心を悟りを開かせめるんだっていうような、そういうまあ表現、そのように描写されています。まあなおかつね、その一つ一つの、まあ、光や 色がまた鳥になったりしてね、その鳥が、まあ、あの美しい声で鳴くと、まあ、その声の響きでもってまたさらに人々の悟りが増進するという、こんなイメージをこう寝てる時以外はずっとしてるんだよっていうふうに書いてありますね。そうすると80億光の、カルマは消滅して光に満ち溢れる身となって、まあそういう世界に入っていくんだと、述べてあります。まあ精神科でもアートセラピーなんかあったり、また上層教育ってことで、まあね、美術や音楽に親しむっていうのがありますけど、まあ、これは徹底的にもそれを高めてって、その上層によって人々の心を明るい世界と解放していこうという、そういうテキストですね。当たり前なんですけど、まあ、霊的にこうあの高くなればなるほど、明るく、楽しく美しくというのはもうこれは当然のことですよね。まあ、人間界で物質や肉体に取られていくと、ね、それでも逆に、明るくじゃなくて暗くつまらなく俗っぽくなんて何がなりそうですけどね。いや、それをひっくり返して、ぜひあなたも明るく楽しく美しい世界へより自由に羽ばたき光り輝く身と なられますように願っています。どうかあなたも、あなたの周りの人も、世界の人々も、このイメージ、美しいイメージを徹底的に、お浄土の美しいイメージを徹底的にすることによって、そしてこの仏様の姿によって、それをイメージすることによって、どうか悟りの心を深めていかれますように。